皆さんは聖書と典礼をちょっと目を通してからミサに預かる、まあ、それぐらいの時間は確保してほしいなと思います。お祈りの時間から全員来なさいってそこまで言いませんけど、聖書と典礼を一通り目を通してですね、それから預かれるぐらいにしておいてくれたらなと思います。今日なぜそう言ったかというとですね、福音朗読一番最初に占星術の学者たちが帰っていくとって書いてあるんですよ。占星術の学者はまだ出てきてもいないのにもう帰っちゃった。これからご講演があって、その博士たちをこう出すわけでしょう。でも今日は朗読でもうすでに占星術の学者は帰っていったことになってるわけですね。だからこういうところにね、あれって気づく猶予といいますか、時間を確保してミサに預かってくれたらありがたいなと思います。ご降誕日中のミサ説教でもこれからは原稿に書いてあることを話しますが、ご降誕の日中のミサ説教でちょっと話しましたが、クリスマスまでの1ヶ月できるだけ長く国会場に座るように、特に叙任司祭たちには念を押していたのですが、日中のミサ当日ひょっとしたらと思って国会場に座りましたら、二人の方がやってきました。幼子イエス様はまだ一言も話すことができませんが、それでも、まあ、日本風に言えば目で合図をして司祭を動かすことができる方だと改めて思いました。それと同じように聖家族はヘロデの魔の手を逃れるためにまずエジプトに避難するわけですが、その際もヨセフとマリアを励まし続けたのは御父であり御子イエスであり聖霊であったのだと思います。主の天使の言葉は御父の言葉であり、旅の途中の御子イエス様の存在はヨセフとマリアを動かす力の源であり、数々困難が待ち受けていたであろうエジプトまでの旅を聖霊が見守ってくださったのです。ところでエジプトでの滞在期間はどれくらいだったのでしょうか。おそらく2年から3年だったと思います。ヘロデが占星術の学者たちから、まあ、騙された、出し抜かれたと知ってベツレヘムで2歳以下の男の子を殺害したとあり、またヘロデはその後亡くなりましたから、おそらく3年は滞在していたのでしょう。ユダヤとエジプトは別の国ですが、言葉の問題はなかったのでしょうか。ヨセフ様もマリア様もいろいろ何語しゃべってですね、2つも3つも言葉が話せたんでしょうか。現在法規教会に赴任しておられる湯浅神父様に尋ねたところ、エジプトもパレスチナも当時はローマ帝国が占領していて、広大な領地を統治するためにある程度言葉も統一されて、まあ、ギリシャ語が一般的に通用し、そしてどう言ったらいいんでしょう、下々の人々はアラム語を話していたようだから特に問題は生じなかったのではないか というふうにおっしゃってました。私はてっきりヨセフ様マリア様二カ国語三カ国語話せたのだろうかと想像を膨らませたんですが、そこまででなくても幼子イエス様を守り抜くことはできたようです。かつてはヤコブの末っ子ヨセフが兄たちの悪意でエジプトに売り渡され、モーセによってエジプトを脱出するまでこのイスラエル人はとどまっていますから、エジプトはパレスチナの人にとってそんなにこう地の果てではなく身近な国だったのかもしれません。さて前置きが長くなりましたが、幼子イエスは予言を実現できるお方です。人を動かし、歴史を動かし、世界を動かします。それは幼子の状態であっても変わりありません。ただ今回のように予言の実現のためにヨセフとマリアの協力を必要としていたかもしれません。ヨセフとマリアがいなければエジプトへの避難とエジプトからの帰国は難しいです。あくまでも幼子ですから。私たちに当てはめると次のように言えるのではないでしょうか。幼子イエスが予言を実現するために、また行動を起こすために、今は私たちの手を借りようとしているということです。例えば勇気を持って信じていることを行動に移す、そのために献身を受ける人々を必要としています。エジプトに行ってもエジプトから帰国してもイエス様は神の子として変わらず神様ですが、ずっと見守り続けるヨセフとマリアの配慮を必要としておられました。献身を受ける13人の人たち、また新成人の6人、さらには20歳を迎える14人の人たちが県外に出て行っても、ご当地に戻ってきても、私たちはイエス様が何をしたいか、いつも耳を澄ませていて、いざとなったら動きますよと、そういうところを見せてくれたらなと思います。聖家族は今は手足を使って指示を出さなくても予言を実現する力のあるイエス様を見守り続けるヨセフとマリア様、イエス様とこの予言の実現に協力をするヨセフとマリア様とで成り立っています。イエス様を見守り続ける皆さんが加わることで、皆さんの中でも聖家族が成り立っている、私はそう考えています。私時折福江教会家族ということがありますが、それはご聖体のイエス様を中心にしてここに集まり、ここから派遣されていく共同体のことです。血のつながりではなく、イエス様と共に歩む、イエス様のそばを離れない、そのことが家族の絆を形作っているのです。この中に参加しているとき、その中心に参加しているか、ギリギリ周辺に参加しているか、いろいろでしょうけど、この中に参加していれば私たちも聖家族の中に加わっているのです。聖家族は模範ではあるけれども縁遠いなと、そう考えているかもしれません。それなら 縁遠い模範にどんな意味があるのでしょうか。私たちにとって馬小屋の聖家族は実は身近な模範です。イエス様を囲んでヨセフとマリアが自分にできることを全力で果たします。その起きてエジプトに逃げようって言ったらですね、まあそのうちにと言わずにすぐ行動しました。それは私たちにとっても同じことです。イエス様のためにできることをしっかり果たしていく、私たちもその中で聖家族の一員に加わっていきます。2025年の青年が終わろうとしています。浦上教会では長崎教区としての閉幕式ミサが午後2時から行われます。巡礼して教会をすべて巡礼した方々の何人かはこのミサに預かってその努力を称えてもらうことになっています。私たちもこのミサで青年を終えることにします。たくさんのお恵みが与えられたことを記憶に留めつつ、拝領祈願の後に垂れ幕、これバンナと言いますが、バンナを下ろすことにいたしましょう。